はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。まずは自己紹介から。
マリュです。
ドンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、映画祭振り返りですが、今回は東京国際映画祭について、僕ら3人が一作ずつ作品を挙げて感想を話していこうかと思います。なるべく、感想はネタバレなしでいきますので、作品を見ていなくても大丈夫です。で、今回最初は自分ロンペから話したいと思います。僕が取り上げるのは、インド映画のチュルリ。という作品です。
お
で、チュルリはですね、ガラセレクション部門で上映された作品で、監督がインドの、リジョージョーズ・ペリシェーリという人で、この方はですね、今年日本で公開された、ジャリカトゥ・牛の怒りというですね、まあ、なかなか話題になってんじゃないかと思いますけど、このジャリカっていうの監督でその次の作品ということになると思います。で、東京国際映画祭のサイトとかの紹介上は、ワールドプレミアというふうになっているんですけど、実はですね、別の映画祭でも別バージョンのチュルリが上映されたことはあったみたいで、なんか何バージョンか作ってるみたいなんですね。チュルリを。で、このバージョンは東京がワールドプレミアということみたいです。
ああ、そういう感じなんだ。へえ、うん。
すごい、ヘンテコリンなことをやるみたいですね。で、やっぱりこの監督ですね、他のインド映画とは全然違うという感じが、してですね。まあ、ジャリカトゥの時はそう思ったんですけど、ジャリカトゥと同じく、山の中というか、森の中の映画という感じはするんですけど、そういう意味では同じなんですけど、ジャリカトゥがどう動くの映画だとすれば、チュルリは静の映画という感じがしましたね。でも、すごい非常にですね、不思議な映画で、ちょっと話の内容を説明すると、主人公は二人組の刑事なんですね。で、潜入捜査官なんですけど、この二人が、ある逃亡犯を追っていて、その逃亡犯がいるらしい、山奥の村に向かうんですけど、この村の名前がチュルリなんですね。だから、チュルリ村に行く話なんですけど、で、かなりの山奥で、まあ最初は、バスで向かってるとこから始まるんですけど、まあ途中からもうバスがなくなってしまって、なんかその村に向かうジープみたいのがあって、これ、チュルリ村向かいますかみたいなことを聞くと、ある程度人数が集まったら行きますよとか言われて、そのうち本当に人がわらわら集まってきて、ジープの荷台に乗って、チュルリ村に向かうんですけど、まあ、なんか荷台に乗った他の人たちもなんかいい人そうで、村まで行くんですけど、なんかここら辺からちょっとなんか映画が変な感じになってきて、なんかさっきまでニコニコしてた他の男たちが、なんか、いきなり悪態をついてくるし、なんかジープの運転手もなんか、早く降りろとか、荷物持てバカみたいなことを言ってきて、なんか見てるこっちは、ええみたいな、多分、刑事たちもそうだと思うんですけど、ええみたいな感じになって、なんかこのぐらいから、なんか変な感じになっていくという感じがしてですね。で、なんかその村に着くと、なんか、お前らなんか何しに来たんだみたいな感じで、なんか、農園かな?農場か農園の仕事に来たのかみたいなことを言われて、 ああ、そうです、そうです、みたいな適当なことを返すと、なんかその、なんとかってやつのところに来たんだって言ってたやつが、なんかしばらく村から出てるみたいなことを言われて、なんかでも村で世話してやるから、なんか帰ってくるの待っとけとか言われて、あの村に滞在しながら、その逃亡犯を見つけていくっていうのが大筋なんですけど、こっからがですね、あのなんかこの村の生活みたいな描写がまあまあ長く、結構ぼんやり描かれてて、で、ぼんやりこっちも見ちゃうんですけど、たまに、なんだこれみたいな感じの描写が挟まれてきて、
うん、
あれこれはそういう話なのかなみたいな感じをちょっとしてきて、まあ最後の最後で不思議展開みたいな作品なんですね。
何も伝わってこないな
、うん、
全然わからない、まだどんな映画なのか。
いや多分見てもねちょっとわからないかもしれない。
なるほど、そういうか、そういう感じなんだ、
うん、でこの作品を、あの、ラジオで、あの、プログラミングディレクターの市山さんが紹介しているときに、ちょっとシャマナみたいみたいなことを言ってて、それは見ると、あ、なるほどっていう感じはするんですよ。
うん、
でも、あの、最初に言ったんですけど、あの、チュルリはガラセレクション部門で上映されたんですけど、まあ、これって、あのまあ、東京国際でいうとかつての特別招待作品みたいな部門なんですけど、今年からちょっと扱いが変わった感があって、あのこのチュルリとかあと香港の、ソイチェン館とかとかリンボとかは日本の配給がついてなくて、僕はガラでもそういう作品は積極的に見たんですけど、チュルリは実際に見てくる見てる見るとまあ、日本の一般上映ないんじゃないかなっていうのはちょっと正直思ったところなんですね。なんで、やっぱり映画祭で見てみてよかったなというふうには思ってるんですね。まあ、ちょっと、あっても、なんか、ネットフリックスとか、ジャイフォーとか配信なのかなっていうのはちょっと僕は正直思ったっていうところですね。でもこの、リジョー・ジョーズ・ケンディ・シェーリ作品だと、ジャディカッツと、またそのさらに前の作品かなを含め、チュルリまでが監督の中で3部作っていうくくりらしいんですね。
いやよくあるやつだ。
うん、まあ、全然ね、あの、話が繋がってるわけではないんですけど、
うんうんうん、
だから僕はこの監督すごい気になってるんで、そのもう一作もなんとか見たいという気がして、
なるほど。
あの、まあ、最悪配信でもいいので、なんか見たいなという感じはしてます。
うん。
まあ、あの、すごい不思議な映画で、あの、やっぱりこういう映画、映画祭で見ておいてよかったなっていうふうに、改めて思った一作だったという感じでした。はい。以上になります。
なんか、
そうなの、
見終わった後、
うん、
私も見たんですけど、
はい、
見終わると、うんうんうん、あの一番最初に配されてたあれも納得っていうか、
うん、
あ、そういうことなのねっていう感じになりますよね。
はいはいはい、そうですね。
ちょっとね。
あ、うん、あ、最初、まあ、言っちゃっていいと思うんですけど、
うん、
予告編で出てくるアニメーションがあるんですけど、
うんうん、
それが映画の冒頭に来るんですよね、
うんうん、
すごい不思議なアニメーションなんですけど、
うんうんうん
うんうん、なんか、あれ、インドに伝わる偶話なのかなとか、ちょっと思ったら、全然違くてオリジナルみたいなんですけど、うん。なんかね、不思議なアニメーションを最後に、最初に作って、なんか映画のポスターとか作ってる人がアニメーションも担当されてるらしいんです
け
ど、あれ、それ多分予告でも結構見れると思うんで、あの、検索してみていただければって、非常に不思議なインドアニメーションが見れますんで。あの、そこも含めて楽しかったですね。
うん。
うん、はい。ありがとうございます。では、次は、丸江さん、お願いします。
はい。東京フィルメックスも、あ、ごめんなさい。東京フィルメックスでも、まあ、コンペ作品を意識してみようって決めてたんですけど、それは、あの、東京国際映画祭も一緒で、やっぱり、コンペが、まあ、花形なので、うん、できるだけコンペは見たかったんですけれども、 コンペはね、私はね、去年の方がたくさん見れたと思います。今年は15作品あるんですね、コンペティションが。そのうち9作見れています。で、その中で、まあ、いろいろいい作品あったんですけれども、やっぱりさっきの、小石と一緒で、できれば、皆さんに見ていただける可能性が高いものがいいかなと思って、今回お話ししたいのは、3度目の正直という、はい、日本映画になります。こちらも一応公開が決まっていまして、まあ、来年ですかね、年明けに、東京、まあ、イメージフォーラム、シアターイメージフォーラムほかで多分順次公開っていうふうに、公式サイトがなってましたので、一般公開されるので、まあ、いろんな地域に住まれている方が見れるんじゃないかなと思いますので、ちょっとお話ししてみたいと思います。で、まあ、今回これ、野原忠監督という方の作品で、まあ、なぜ、ね、コンペティションに入ってるのかっていう、多分知らない方は全然知らない方だと思うんですよ。で、まあ、多分ここにいる、まあ、ロンペさんとかケンス君だと、やっぱり野原さんを聞くと、やっぱり脚本のイメージでパッて思うかと思うんですね。まあ、最近ですと、まあ、黒沢清監督の、まあ、スパイの妻とか、まあ、浜口竜介監督の、まあ、ハッピーアワーの、脚本、共同脚本の中に、まあ、野原忠さんという方がいらっしゃって、まあ、その野原忠さんが今回は監督をされた、まあ、劇場デビュー作品がこの3度目の正直になりまして、今回の TIFF のコンペにも、まあ、選ばれましたよっていう、まあ、作品になります。で、これって私もなんか野原忠って、まあ、ちょっと変わった感じですよね。忠さんで1位、2位、順位の位っていう字で、まあ、忠さんっていうお読みするみたいなんですけど、字面だけは見ていて、あら、この人なんか見たことあるなと思ったら、あ、ハッピーアワーの、はいはい。ってなったんですよ。まあ、それだけで、まあ、もう見ようかなっていうふうに決めていたので、この TIFF のガイドに書いてあるあらすじも見てないんですよ、はっきり言って。で、河村リラさんが、まあ、メインビジュアルで映っているので、ああ、このハッピーアワーの順が出るんだっていう感じで、もうそれ、その2つですごくワクワクしていて、ほとんど見てなかったんですね、あらすじを。で、まあ、どういったお話かっていうことなので、改めて。今日見たんですけれども、まあ記憶を失った青年と、その周りにいる人々の、秘めた思いが神戸の街で交錯する群像劇っていう、まあ、説明になっています。で、まあ、見る前にこれを読まずに行ったので、私としてはその3度目の正直っていうタイトルが何が3度目の正直なのかっていうのが、まあ、一番気になるところじゃないですか。皆さんもそうだと思うんですけれども、まあ、ちょっとそれは今ここでは言いませんけれども、やっぱりそのいつそれが分かるのかなっていうのをワクワクしながら見てたんですね。で、私はその話が進むにつれて、まあ、その川村、リラさん演じる春さんっていう女性が、まあ、一応主役なんですけれども、その人が、結婚はしてないんですよ。パートナーそれぞれバツイチ同士で、なんとなくタイミングを逃して席は入れてないけど、まあ、夫婦同然みたいな、関係性のカップルがいて、で、旦那さんっていうか、まあ、席は入れてないんですけれども、旦那さんに当たる方の、前の奥さんとの娘がいて、その子が留学に行くっていうタイミングから始まるんですね。なので、その春さんにとっての今の旦那さんが、旦那さん的存在の人が、まあ、2人目じゃないですか。バツイチって言ってるので、その旦那さん的なこと、結婚的なことが、まあ、3度目の正直にこうつながっていくのかなみたいな感じで、まあ、ぼんやり見ていたんですけれども、まあ、それではないんですね。はい、さっきから言ってるんですけど、まあ、そこは言いませんということで、まあ、そういった複雑な、まあ、ちょっと関係性が提示されながら、今度、その春さんの弟夫婦っていうのが出てくるんですよ。で、そのまた一家族があって、そこも結構ヘビーな問題を抱えてるんですけれども、それは観客には提示されるんですよ。その夫婦がにどこに危機があって、どこに問題があるのかっていう。だけど、やっぱりその 核家族というか、ある家族のその問題って、やっぱり閉ざされたものなので、分かっていても、じゃあ、原因が分かってるからって直せるかって言ったら、そうじゃないことの方が多いと思うんですよね。当人同士こそ、それはすごく感じることじゃないかなと思うんですよ。やっぱり、1対1、夫婦1対1で、どちらかに問題があったり、まあ、どっちにも問題があったり、いろんなパターンがあると思うんですけれども、じゃあ問題があるイコール、じゃあ別れましょうかとは、やっぱりできない場合も多いじゃないですか。で、ましてや片方がそういうふうに思ってないってなると、やっぱり片方が我慢するしかないっていう関係性になってくると思うんですけれども、そういうすごい、なんですかね、こう危険をはらんだ関係性なんですね、弟夫婦がっていう、そういうちょっと特殊な問題を抱えたところに、その、春さんっていう、まあ、主役の方と、そのパートナーの人も、まあ、ちょっと絡んでくるっていう中に、さっき、あらすじの一番最初に話した記憶を失った青年っていうのがポンとこう登場してきて、まあ、その子がまた外部の人が入ることによってまたこの物語が進んでいくっていう、うん、展開になっていくんですけれども、これ一筋縄じゃいかないんですよ、このお話って、
うん、
結構そうですね、ちょっとぼんやりして見てるとちょっとあれみたいなことになる可能性もあったりするし、やっぱり受け止め見る側の受け止め方とかも結構影響するんじゃないかなと思うような作品なんですね。で、私としては一応そのラストシーンが結構私ね、あ、いい映画だったと思ってもラストシーンって覚えてないことがすごい多いんですよ。
うん、
さっき話した小石ももしかしたらラストシーン今言ってって言われたら覚えてないかもしれないっていう感じ、なんとなくは分かるけど、だけどこの3度目の正直のラストシーンっていうのは今でも鮮明に覚えてるんですね。だけどそのラストのカットがそのああすっきりしたっていうカットショットではないので、やっぱり自分の中でこう腑に落ちてないものとかがすごいあるんですよ、私にとってこの作品は。だからもう一度やっぱり一般公開になったらストーリーが分かった上で なぜあれがラストカットなのかっていうのを確認するためにすごく見たい作品なんですね。それもあって、まあ、今回もう一回考えたいなと思ってお題として取り上げてるんですけれども、うん、すごくなんですかね、なんか市山さんかどなたかは、脚本がよくできてるみたいなことをおっしゃってたんですけども、まあ、私はちょっとその脚本の、出来不出来はよくわからないんですけれども、やっぱりなんか、すごいこう、引っかかり、一筋縄じゃいかないっていうのがすごくある作品でね、なかなかそういう作品ってないので、なんかすごい、この作品のテーマとかそういうのとは別ですごい記憶に残る作品なんですね。うん、で、これって、この野原忠監督と、まあ、主演の川村リラさんの共同脚本なんですよ。で、それってやっぱりQ&A が今回まあ日本映画なのでリアルの、Q&A が2回上映があったんですけれども、どちらも Q&A 付き の上映だったんですね。うん、で、私は2回目の、上映の時に行っているので、うん、やっぱり、作品を見るまで1回目の Q&A ってもう YouTube にその時には上がってたと思うんですけど、やっぱりネタバレしたくないから見たくないじゃないですか。
うん、
なので、1回目の Q&A に出てる質問をするのはまずいなと思って聞きたいことはあったんですけど我慢したんですね。そしたらやっぱり1回目の Q&A で出てる質問が2つぐらいあったので、あ、やっぱりみんな気になるところは一緒なんだなっていううちのまず1つが、まあ、その野原監督と、まあ、川村さんで共同脚本ってなってますけど、その役割分担はどうされたんですかっていう、まあ、質問があったんですよ。で、これってこの脚本自体がそもそも撮影前に完成してなかったっていう、まあ、それは監督からすると不本意なことなんですけれども、まあ、現実として完成しなかったので、撮りながら どんどんやり直すっていうスタイルでいきましたっていう。で、その中でも、まあ、一番いいやり方でっていうことで、川村さんと、まあ、常に回顧を重ねながら、お互いがこう、時間が空いてる時に書き直して、お互いに見せてまた直していくっていう最善のやり方を、やったつもりですっていうふうにはおっしゃってたんですけれども、で、それがなぜできたのかっていうと、やっぱり神戸が、舞台で、やっぱりそのハッピーアワーの時の、まあ、キャストの方、多分スタッフも含めて多いんだと思うんですね。なので、東京から来るスタッフさんも結構多かったので、合宿生活で準備と多分撮影をされたらしいんですよ。なので、その、寝泊まりが一緒のところでしているので、本当に演じる時以外は、ずっとそのシナリオの、開講ともう打ち合わせですごく物理的に大変だったっていうふうに、まあ、川村さんはおっしゃっていましたね。それであの演技、でまあ、改めて考えるといやすごいなって思います。だからお二人は多分ハッピーアワー見られてると思うので、ぜひそのハッピーアワーを見た人ならではの楽しみ方があるんですよ、この作品って。で本当にね、もう純がね、そのままハッピーアワーのパラレルワールドみたいな、純のその後のハッピーアワーの世界観を引き継いだパラレルワールドの純がいるっていう感じなんですよ。でそこにハッピーアワーで出てきたキャストの方も何人か出てくるので、本当にあの続きを見ているような不思議な感覚ですね。かといって別にハッピーアワーを見てない方でも全然あの全然話は別ですので、あの、はい、フラットな形で見ていただける作品にはもちろんなってますが、ハッピーアワーを見た方は別の楽しみ方もありますよということなので、これまたあの一般公開になってあのお二人とかね見られたらまた別ででもお話はしたいなって思うような、まあ、ちょっと楽しいところもいっぱいあります。で私がね本当に Q&A で質問したかったことがあるんですけど、まあ、あまりにも馬鹿げてるんでもちろんあの手を挙げてないんですけど、神戸がその舞台なので関西弁じゃないですか、まあ、神戸弁っていうんですかね。で結構この春、川村梨紗さん演じる春さんっていうのは本当にあの春本裕次郎監督の優子の天秤の優子を思わせるぐらい、もう、なんていうんですか、ツーといえばカーじゃないけど、まあ、こっちが何かを言うと、すぐスパーンってこう切り返してくるんですよ、回答を。もう一刀両断で返してくる感じなんですね。で、その返してくる中に、なんでやねんって返してくるところがあって、それって字幕でどうやって表示されてたのっていう、あの東京国際映画祭なんで、字幕が、英語字幕がつくじゃないですか、邦画でもね。でもう2回目、2回しかないうちの2回目だったので、もうないわけですよ、東京国際映画祭での上映はないし、一般公開された場合って、字幕ってないじゃないですか、邦画なので、だからその謎のままなんですよ、そのなんでやねんがどういうふうに英訳されてたのかっていう、それがすごい気になるので、なんかあの、またなんかの機会がね、あれば、監督に直接確認したいなとか。思ったりしてます。であのやっぱり浜口監督と同世代の監督、あの浜口さんの方が先輩ですっておっしゃってたので、まあ、年齢的に若いのか、その学生としてのあれが若いのか、ちょっと生年月日まで調べてないんでわからないんですけれども、やっぱりあの浜口監督と一緒で野原忠監督もすごいあの多弁な方なんですよ。やっぱりすごく自分の作品についてあの話してくださるんですね、すごく。なので多分そういう、一般上映になって舞台挨拶とか多分 Q&A ですとかってなったらいくらでも話をしてくれる監督じゃないかなっていうふうに思ってますので、やっぱりこう今こう世界で活躍しそうな監督って皆さんこう自分の言葉があって、なんでしょうね、こう黙ってない監督が多いじゃないですか。このあの東京国際映画祭 の、 その特集の監督に、選ばれていた吉田圭介監督も、もう最高の毎回 Q&A だったと思うんですけれども、ああいう感じで、あれぐらいの世代の方、まあ、40代、まあ、30代後半から40代ぐらいの監督に、本当にあの日本の映画界をあの引っ張っていってもらいたいし、世界にこう日本映画を、引っ張っていってほしいなっていうのを、すごくこの今回の野原さんの受け答え、を聞いていてもすごく思いました。 ぜひ来年公開になると思いますので見ていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。いやでもさっき言ったその Q&A で同じ質問が出ちゃうっていうのは、僕も過去の東京国際映画祭で自分がした質問がまさに2回目の上映で、うんうん、それ1回目の上映でも出た質問でって言われたことがあったのを思い出しましたね、なんかね。しょうがないんですけどね。
まあいいんじゃないですか、それは。
でも質問した方からするとちょっとがっかりしますね。申し訳ない気持ちだ
ね。
なるほど。
だから、どうしても質問したいときは1回目の方に行った方がいいですねって思いましたね。
まあ、それはそうですけどね。
難し
いところですね。
そうそうそう、はい。
はい。はい。来年見てみようと思います。
はい。
はい、では、最後はケンス君、お願いします。
はい。僕は東京国際映画祭では、ユース部門で2作品、コンペティション部門で4作品、ワールドフォーカス部門で3作品、日本シネマナウ部門で1作品の10作品を見たんですけど、フィルメックスの回でも話したんですけど、まあ、今年は台湾映画とスペイン語圏の映画を優先的に注目してたんですけど、
うん、
東京国際映画祭からはその後者のスペイン語圏の映画であるリベルタードについて話したいなと思います。
はい。
で、東京国際映画祭はここ数年ラテンビート映画祭と共催的な位置づけで選ばれる作品が何作かあって、
うん、
ラテンビート映画祭は共催になる前からも毎年すごくレベルの高いセレクションが印象的だったんですけど、うん、東京国際映画祭の一部になってからもそこで選ばれる作品のレベルがすごく高かったので、今年もそこに対する期待値を高く持っていたっていう感じですね。
うん、
で、リベルタードは、夏休みにこう祖母の家に遊びに来た、中学3年生かなの主人公の話なんですけど、そこには、アルツハイマーのおばあちゃんとそれを世話する使用人が住んでるんですけど、その夏休みの間だけ、まあ、使用人が長く勤めてくれたっていうことで、そのお母さん、その雇っているお母さんが好意としてその使用人の娘さんを呼び寄せてもいいよっていうふうになって、その娘さんが遊びに来るんですね。で、その娘の名前がリベルタードっていう名前なんです。
うん、
で、リベルタードっていうのはスペイン語で自由って意味なんですけど、で、それについては、劇中でも多分同じ単語が出てくる歌のところの歌があるんですけど、そこで字幕でフォローがあるので、見てて分かるようになってるんですけど、うん、まあそれもすごくこう物語の中で象徴的に響いてくる感じですね。で、リベルタードはその娘さんは、5歳の時から母親と離れて暮らしているらしくて、多分その舞台となってるのがスペインなんですけど、リベルタードが住んでるのはエクアドルということで、なんかその、まあ、離れて暮らしてる期間が長かったっていうのもあって、まあ、急に呼び寄せられてもなんか本当は向こうで友達と遊びたかったのにみたいな感じで、もう反抗期真っ只中って感じなんですけど、
うん、
でなんかもう別に来たくなかったしみたいな感じでブスッとしてて、もうつまんないみたいな感じで勝手に帰ろうとしたりとかして、絶対帰れないだろうって感じなんですけど、うん、でもなんかそうやってなんかこうこんなとこ痛くない、ないのみたいなのを、なんか娘も、でもそんなこと言ったってしょうがないじゃんみたいな感じで見てるんですけど、まあそしたらなんか同年代として、こう、なんか意気投合するみたいな展開があって、まあそういうところもすごく、こう、自然な流れとして描かれていて楽しいなっていうのが序盤ですね。で、なんかこう、スペイン語圏特有の要素としては、向こうの学校は9月始まり、っていうことがあるので、
うん、
これ夏の物語なんですけど、なんかこう夏っていう季節がこうある種の終わりの象徴みたいな意味を持っているところがすごく面白いなと思いますね。うん、まあスペイン語の映画ではたまにあるのかなっていう、他の映画でも見たことあるような設定かなとは思うんですけど、
うん、
でこの映画でも、まあ、主人公たちのこう子供でいられる最後の季節として、なんか自分の家族とか未来を見据えるような視線があって、 まあ、抗議の意味でモラトリアムの終わりみたいな象徴性が、なんか、こう、カラッと晴れている夏とか、まあ、その終わりにこう、夕立みたいなのが来るところとか、そういうなんかこう、日本とか、あの、アジア圏のドラマとはまた違う質感の寂しさで描かれているのが面白いなっていうふうに思いました。で、こう、裕福な娘と使用人の娘っていう、こう正反対な2人だからこそ、なんかこうお互いにとっての違う世界が見えてくるっていう関係性の対比もすごく丁寧に描かれていて、こう彼女たちの間に横たわっている格差とか、まあつまり自分の生きている世界の外側が少しずつ見えていく過程みたいなのも、そこの丁寧な描かれ方も、まあ、とても良いジュブナイルだなと思ってみました。なんかその彼女たちを取り巻いている大人たちにもそれぞれにままならなさがあったりとか、すごく子どもの視点から見える世界の広がりみたいなのが、この設定とか、からも上手に描かれていてすごく印象的でしたね。
うん、
なんか僕がこう、いろんな地域の映画を見るのって映画祭の楽しみの一つかなと思うんですけど、
うん、
まあ、それってつまりなんかその場所その場所のこう映画の現在地みたいなのを確認 見る作業みたいな感覚があって、まあ、その意味でラテンビートの映画ってすごく毎年レベルが高いなと思うし、まあ、日本にも一般公開で入ってくる映画たくさんあると思うので、スペイン語圏は比較的多いと思うので、まあ、その意味でもやっぱり今回も良かったなっていう感じですね。
うん、
はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、ラテンビートの3本のうち僕はこれだけを今年見れなかったんですよね。
うん、
他の2作は見たんですけどって感じですね。そう、ラテンビート今年配信がないので、
そうそう。
それやってほしかったなっていうのは、ちょっと
思います。そうですね。まあちょっとコロナ禍、去年からちょっと形式が変わってね、その完全に東京国際の一部みたいな感じになって、そう、去年は配信が別であったんですけど、今年はもうそれもなくて、本数も少なくなってしまって、ちょっとね、まあ多分映画自体の本数も少なくなってるとかあるのかもしれないですけど、結構毎年好きな映画祭だったので、もっと見たいなっていうのはありますね。
それで言うと、ラテンビート映画祭は、多分今度配信サービスをやるんですよね。
ああ、そうなんですね。
それでやるのが多分今までの過去作をやるっていうのは多分1月ぐらいから、年明け、2022年の1月ぐらいからやるはずなんで、僕も見逃してる、ラテンビートで見逃して、なんか、ああ、見逃したなって思ってる作品もあるし、面白かったなって思って人に勧めたいんだけど、なかなか上映機会とか配信機会がないっていう作品。本当やっぱ、ラテンビート映画祭の、紹介してる作品でいい作品多いと思うので、
ね、
だからちょっと、まだ詳細出てないんですけど、そのサービスちょっと期待かなという
ふうに
してますね。
私も今回この一作ね取り上げて話すって言った時に、その3度目の正直と箱で悩んだんですよ。でもやっぱり見れた方がいいなと思って3度目の正直にしたんですね。やっぱりすごく箱、私もリベルタードと箱を見たんですけど、どちらも本当に素晴らしかったし、そのリベルタードって髪の毛の色が青かったでしょう、ケンス君。
そうだっけ、ちょっと覚えてないです。
本当
すいません。
このいや、めっちゃ、もうその、なんていうの、彼女が現れた時のその格好。
ああ、そうだ、そうでしたね。ああ、青かった、青かった。思い出しました、
で、そのリベルタードっていう意味が、こういう意味ですよからの青でしょ。青ってね、フランスの国旗じゃないけど、やっぱりその自由っていう、やっぱり意味合いも あるのかなと思って、やっぱ切なく、すごく切なくなるっていう。大人が見てもすごい切ないよねっていうね、この作品。で、箱は箱で別の意味でものすごい切ないし、まあ、ちょっと本当に心を動かされる作品が多いですよね。
まあね、なんかリベルタードはね、もうザ、ラテンビートって感じの、本当になんかラテンの空気すごいんで、なんかいいと思いますね。
あの一作だけ名前が出てないベネシア・フレニアも面白かったですよってところだけ聞いてみたいですね。
あ、やっぱり。
あれ、あの多分ある種の人からは多分一番見たいと思われてる作品だと思うので、あの多分期待通りの作品です。
ああ、そうなんだ。ベネシア・フレニアはだからあの多分一番こう監督のネームバリューとかがある感じですよね。
うん、そうですね。あのなんでもし上映ないとしても何らかの形では見れるんじゃないかなという感じの、そういう作品ではある気はしますけどね。はい。もうなるほど。なんか。やっぱ見方とか、あの、取り上げ方一つと、あの、どれを選ぶかっていうのを一つとっても、なかなか面白かったですね。まあ、ケース君ね、あんまり、前の配信でも言ってましたけど、今年、あんまり見れないって言ってた割には僕は見たんじゃないかなって思って。
ずっと言ってくるな、それ。俺も自分の首を絞めると分かりつつ、たくさん撮ってしまったなと思いました、
なんかもっと、2、3本しか見ないような口ぶりだったんだけど、蓋を開けてみればみたいな感じだった。
いやもう例年に比べたら見てないから、相対的に。
まあね、そう、僕もそう言いたいってところですけどね。ここ2年ぐらいは。はい。はい。はい。まあ、こういう話をできるのもね、映画祭楽しいと思いますんで、まあ、ね、こんな状況下でもね、僕ら、あの、現地で、まあ、こんだけいろいろ見てれば、顔合わせることも多かったっていうところもありますし。
そうですね。
やっぱ、ね、こう、そういうのってやっぱ、ここ1年とかあんまなかったことだったんで、結構この映画祭で何回も顔合わせたりってとこあったんで、まあ、それも含めて楽しかったなっていう感じでしたね。はい。
だって私とケンス君、隣で並んで見た映画もあったんですよ。
ああ、そうですよ。本当に。僕が座ってたらね、丸井さんがね、すごいニコニコしながら近づいてきてね、なんだろうなと思ったらね、隣ですって言われて。
ねえ、
さすがに隣で見るのはちょっと緊張感がありますよね。
マツさんがなんか、あれなんか後ろがケンス君でみたいな。
そうですね。多分その時は斜め前が丸井さんだから、ほぼ縦3列でこう僕ら
見てた感じでしたけど、そう、
はい、
3列、そうです、そう
みんな意外と席を選ぶ感覚が近くて、
そうい
うことはありますよね。
本当ね、いろいろ皆さんと顔を合わせて楽しかったなってところもありましたんで、あの全然シネマクティブ関係ない人でも結構会えたりもしたんで、やっぱ映画祭になってるところもそういうところを含めて感じたってところはありますね。はい。あの、ちょっとね、こういう配信聞いて、あの、映画祭あんま行ったことないとかいう人でもね、1作とか2作とかでも、あの、見ると、何でもいいと思うんですけど、その雰囲気を味わえると思うので、まあ来年のこの東京国際映画祭とか、フィルメックスとか、まあ他にも映画祭ね、ありますんで、どれか行ってみると楽しいかなという感じします。
はい。
はい。
はい。というわけで、今年も映画祭振り返りの、今回は東京国際映画祭編、自分ロンペがチュルリ、丸江さんが三度目の正直、ケンス君がリベルタードを、の感想を話しました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。